参りました。インディーズナイト。
こんばんは。
こんばんは。第4週目レイザーフラッグです。83.0 メガヘルツ。アイアンドウララ。
はい。
よろしくお願いします。
よろしく。
さあ今日は、また4人揃って
久しぶりだね。
うん、はい。したいと思います。
じゃあボーカルの家飛びです。
ベースの関口です。
ギターの新井です。
そしてオープニングいつも担当しているドラムのタビートです。
はい。はい。
花粉飛んでますけどみんな大丈夫？
先週ぐらいからやばいね。
やばいよね。
やばい。
本当？
うん、2、3日前か先週かな。本当やばい。
急に暖かくなってから、ね、やばい、ね。
花粉症の人って新井さん、
あタビートも俺も。
へえ、
うん。ちょうどね桜の季節だし、うん、皆さん花見行きました？やりました？
毎年かねえな。もう
寒いですよね、うん、花見って。
そう花見
は、まあ、でも楽しいですけどね。
さ、うんうん、あそんな感じでじゃあ今日。メニューいきますか、
はいはいはい、
今日は、我々何、ハードコアについて語るの、
うん、というかね今日はねギロチンテラーのくるみさんがゲストで、うん、
来てくれます
来てくれます、
はい、
やった
やった、うん、
だからまあ、その他はですね何だろう、今日は曲をまた1曲ずつちょっと最近聴いてる曲だったりとかそんなようなのを紹介できたらいいかななんて思ってます。
はい、はいはい、さあインディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組、
はい、
さあ行きましょう。
行ってみよう。よろしくです。
よろしくです。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、聞いてもらいました。オープニングナンバーはレイザーフラッグでシェイクマイフィストでした。
イイ、
まあ、レイザーフラッグの中じゃねちょっとシェイクマイフィストってちょっと激しい曲だよね。
はい、
まあ
そうですね、
うん、やや激しめ、
うん、
まあちょっと、ね、まあ、ハードコアっていう感じではないかもしれないんだけどちょっと若干ハードめの曲に、仕上がってますけど、はいはい、まあ、今日は後でねギロチンテラーのくるみさん、ゲストでしっかりとね、うん、その辺聞いてみたいと思うんだけど、
はいはい、
やっぱりハードコアって言ったらうちのメンバーでいうとやっぱタビートだよね。
そうですね。
そうなんですか、
うん、あら結構その辺やってたでしょやっぱり、
うん、やってた、うん、あれでもシェイクマイフィストは誰が作ったの？
これね俺が作ったんですよ。お、作詞作曲家富。
お、
うん、やっぱりね若い時はこういう、うん、なんて言うんだろう、 もともとね俺ハードコアって実はそんなに通ってなかったんだけど、うんうん、でもやっぱりその強さとか激しさとかっていうところにはね正直ね実は憧れがあって、で初めてハードコアの人に出会ったのは前にも言ったけどアンチノック あの階段の下の石屋さんね。でびっくりして、ちょっとこう後ずさりをしてしまったっていう経緯があるんだけど
そこにこの世のもんじゃねえと思って、
いやいやそんなこと言わないしそれは言いませんよそこ、はい、旅とか言ってんじゃないの、いやいやいやなんてね。でもさその、はいね、ハードコアっていう界隈の中で、はい、旅人もいくつかバンドやってたでしょ。
やってたね、うん、なんかあの10代の頃からいくつか、まあ、ヘルプも経てなんか 2,30 個ぐらいバンドやって、うん、で KGS ってバンドを10年ぐらいやって、うん、その間にねのぶちゃんと知り合ってみたいな。
そうだね、
まあ、ハードコア多かったね、やってたもんね。
最初のハードコアのなんか刺激を受けたバンドとかってなんかあ
るの？あ、刺激受けたの、うん、エクスプロイデッドとかじゃない
。あ、なるほどね。
なんかね初心者にはねなんかみんなコピーするんだよね。
あ、
GBH とかディスチャージとか、
ね、俺 GBH だったな。
あれくんは？
いや俺もその辺はやっぱあの GBH とかエクスプロイデッドとかディスチャージとかいわゆる三大ハードコアってやるから入ってたけど、はいはいはい、まあ俺は前からもうにも言ったことあるけど、あの人生変えたバンドはアスフォートなわけ。あ、 日本のバンドね、うん、アスフォート、あの消毒ギグとか見に行ってて、はいはいはいはい、20代前半くらいの頃、うん、でまあちょっと音的にはそういう音楽性には俺ポップな人間だから、うん、あのちょっとそこ突っ込めよポップな人間だっつうのだからあれなんだけど、
おいおいおい、
分かるよ分かる
なんだけど、音楽性はちょっとねまあいろいろミックスしてるけど、とにかくアスフォート見てライブ見て俺はもうひっくり返ったね。
あ、家富さんは？
え、俺はあの、まあ、それこそくるみさんのギロチンテラのストリートアナーキズムって、まあ、これは後で話すけれども、
うんうんうんうん、
本当にその生でそのハードコアのバンドライブを見たっていうのはそこが最初かもしれない、うん、関わりっていう部分ではね、まあ、もちろん海外の、ね、UKDK のエクスプロイテッドの、
あれ見た見た、はいはい、
あれ見たね、
そういうのとかもあったんだけどさ、
はい、
うん、でまあ、今日はさあのハードコアの話ってまたこれはさ時間取ってさまた
この後 ね、
そう、うん、お話したいなと思うけど、はい、今日は後でゆっくりギロチンテラーのくるみさんとお話しましょうよ、うん、
はい、しましょう、はい、
で今日前半はね今日みんな1曲ずつ選んでどんどんどんどん曲かけていきたいなと思うんだけど、
はい、
まず俺から、家富の方から、曲をかけたいなと思うんだけど、
はい、
ね、実は5月25日にファイナルを迎えます。俺らねオープニングでも出させてもらった、あ、初回でも出させてもらったウランチョ、京都のウランチョですね、
はい、
はい、ウランチョの、ね、アルバムのレコ発が今度ファイナル、5月25日にファイナルがあるんだけど、そのアルバム「ジコン」っていう、ね、アルバムあるでしょ、
うんうん、
それの最後の、一番最後のところに入ってる曲で「焦げた瞳で空を見よ」かけようかなと思ってます。
なるほど、
はい、ね、これウランチョかけないとさ、まあ、夢中もそうなんだけどさ、うん、いるでしょあのベースの、あ
うるさいし、うるさい先輩ですね、ま
あ、そう、あっちゃん俺の朝ね LINE 友達でね、うん、おはようすげえ LINE 入ってくから嬉しいなと思うとね、あっちゃんしかいないんですよ。あ、まあ、だからあっちゃんがね
仲良しですね、
うん、まあ、ためだし、はい、実は同い年なん
です、
はい、うん、じゃああっちゃんよく聞いてろよ、うん、はい、じゃあ曲はウランチョで焦げた瞳で空を見よう。
はい、聞いてもらいました。ウランチョで焦げた瞳で空を見ようです。
おい、
さあ次自分、行こうかな。
おい、よろしく。
俺はねペットをかけようかなと。
はお、えなペット、
ペット、
ペット、うん、
動物の。
うわなんか荒井君久々だからなんか、うん、楽しいな、なんか
だってみんなボケないんだもん結構真面目なんだもん。
ペットがいっぱいあったんでしょ
俺ボケ担当だからさ、
う
ん
う
ん、はい、
そう、
あボケ担当だったん
です。そうでボケても突っ込まない。まあいいから、いやいやいや、俺の時間じゃないよ、
うん、そう、2年ぶりぐらいにあのメンバーにもペットのメンバーにも言われたんだけど、2年ぶりぐらいに対バンしたんだよね、この間ね。
はい、やりました ね、
それはね、2年ぶりなのあれ。
そう、
あのロフトでやったでしょ、あのジュニアの。
そうそうそう
そう、あ2年も経った。
うん、去年ぐらいだと思ったんだけど。
そうか、確かに2年も経ったんだ。
そう、それがさあ、なんか久々に見たせいか分かんないけど、ちょっとまた衝撃を受けてね、あこれかけたいと思って CD 買っちゃってね。
すごいかっこよかったよね。
かっこよかった、
かっこよかった、うん、パーティー行こうパーティー行こうって言ってね。
そう声高いよっこい先輩の、う
ん、よっこい先輩、ね、かっこよかったね。
じゃあ行きますか。
はい、
じゃあ行きましょう。ペットの、ウェイキングホワイト。
はい、聞いていただきました。ペットでウェイキングホワイトでした。
イエーイ、
サビかっこいいですね、うん、
かっこいいね、
うん、歌、うん、もっとポップな曲たくさんあってすごいかっこいいので、うん、ぜひまた一緒にやりたいですね。
そうだね。
はい、じゃあ続いてはベースの関口が、
はい、よ、
選んだバンドはハットトリッカーズ。
おお、
はい、ね、このバンドもすごく精力的で、
うん、すごいね。
もうね、
個性はすごいね。
もう
あのステージ始まりから終わりまで練られてるっていうか、
すごいですね、
あれはすごい、本当に、うん、
本当にかっこいいな。
世界観がもうすごい、
うんうん、こだわって常に作ってるなっていうのもあるし、うん、で見た目でやられちゃうところもあるんですけど、曲もね、うん、すごいかっこいいのたくさんあるんですよね。
そうだよね、
もう、うん、で精力的でほらラストリゾート呼んだり、
あそうだね、
はい、あとは、うん、シェーブシャット呼んでくれたり、
そうだね、
もうね、海外にも、うん、でこれ流す今日が4月23日でしょ、うん、で今週末にも、ね、カリフォルニアでやるんだよね。
すごいよね。
そう、頑張ってる。
もうイタリアとかも、
ね、ね、応援してます、
うん、はい、
大好きです、はい、ということで、はい、ハットトリッカーズで、はい、ちょっとポップな曲を聴いてもらおうと思います、 ファントム・オブ・ザ・ドリーム。
イェイ。
イェイ。はい、聞いてもらいました。ハット・トリッカーズで、ファントム・オブ・ザ・ドリームでした。
はい、イ
ェイ。はい、素敵。
本当
ね、はい、素敵、うん、というわけで、
はい、
じゃあ次ギターの新井が選んだ曲は、うん、ここ最近いろいろネットとかを騒がしてるサグマーダーですね。
おお、
まあ、はい、サグマーダー20年ぐらい前に解散しちゃってたかな。それがちょっと詳細は分かんないけど復活ライブをやるっていうことで、この先やっていくのかどうなのか分かんないんだけど、
うん、
もうそれにうちらも呼ばれて、もう光栄なことで、はい、まあ涼子ちゃんは一回ラジオにも来てもらってるし、あれだけど、ね、俺も付き合いが長くて、うん、本当大好きなパンクロッカー涼子ちゃんの、うん、出世バンドっつったらあれだけど、まあ若い時にやってたけど、まあちょっとCD 引っ張り出して聞いてみたらやっぱかっこいいね。
オーケーオーケ
ー。うん。じゃあそれで、サグマーダーでパワー。
インディーズナイツ。はい、お聞きの構想は市川うらら FM 83MHz インディーズナイト、レイザーフラッグパーソナリティでございます。
イエーイ。
さて、久々のこのコーナーいきますよ。ゲストのコーナー。
イエーイ。
さて、本日は大先輩ですね、ちょっとオープニングでもハードコアのお話をしましたけど、はい、ギロチンテラーのくるみさんです。
イエーイ。
ギロチンテラーくるみです。よろしく
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう大先輩です、
はい、
ギロチンテラーのくるみさんといえばね、もうずっと、ハードコアの方にで、君臨されている、大先輩ですけれども、まずはちょっと自己紹介を、はい、お願いできますでしょうか。
はいはい、ギロチンテラーというハードコアバンドをやってます、ボーカルのくるみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、企画なんかもいろいろやられて
ますね。そうだね、企画はストリートアナキズムっていう自主企画やって、はい、もう今75回とかやってる感じなんだけどね、
はい、
結成がね90年で、はい、まあ、今28年目なのかな、28年目29年目かな、
はい、
うん、メンバーチェンジはしてますが、まあ、自分が結成してオリジナルでいるという形ですね。
はい、
はいはい、
そうですね。もうくるみさんとの出会いはね、うん、もう本当に20それこそ6年前ぐらいですよね。
そうだよね、うん、
へえ、
まあ、当時ね、うん、俺と友達の坂本で、ベースの坂本、今はソウルクラフトでボーカル、
そう熊本ハードコアでね、
はい、坂本っていうのがいて、であとドラムはほら平井っていう、
うん、千
葉の、ね、ゼロ、
ゼロ、ゼロ、ね、
平井ね、うん、千葉の、うん、であの二人がねドールを見て、俺ギロチンテラーが今メンバー募集してるんだけど俺ら二人で面接行かないっていうのがあったんですよ、
うんうん、
でそのドールの写真をこちらっと見たら、
はい、
なんかティアドロップかなですよね。ちょっと待って、坂本嫌い。
そこあんま触れない方がいいんじゃないの。
本当に面接行くの。大丈夫つってビビった覚えがあるんですけど。
でね、西新宿のオンエアってスタジオがあって、はい、そこの前で待ち合わせして、うちらそこでリハーサルやってたから、
はい、
でそこで会おうって言って平井と坂本が来て、
はい、
2人でまだ、ね、18ぐらいでしょう彼らが、
そうです、
そうだよね、うん、その時初めてやって、はい、本当にやる気あんのって言って、
はい、
そしたら、やるって言うからよしって言って、そこからもうめちゃくちゃスパルタなスタジオが続いて
、
うん、そのうちね平井も坂本もすごいバンドに慣れて、
はい、
平井なんか本当に練習中スタジオでこうなんか肺がこう筋肉で押しつぶされるよう なんか変な筋肉痛になって病院持ってこうだって新宿のすんげえ練習激しい練習やってて、坂本が例えばこうコードを書いた譜面をこう下を置いてたら、うちのギターのその当時のギターのカツオがそれ蹴飛ばして、もう見てんじゃねえよとか言って見ないでやれとそういう感じのね。
そうですよね、うん、なんか結成、うん、で初めてくるみさんとお会いするその前夜もすごい俺ら頑張れよってなったんですけど、やってからね、加入してからね、もうあの二人本当頑張ってますよね。
いや本当だよね、はい、今のだってすごい頑張ってるじゃない、
はい、ね、頑張ってます。でもその頃があったからだと思うんですよね、彼らみたいな性格だから、
うんうん、そうだね、はい、ありがたいよね、嬉しいよね、はい、それでね、うん、
っていうような出会いがあって、その後そのストリートアナーキズムという企画を、ずっとやられてるんですけど、
うん、
レイザーフラッグも数回出させてもらったんですよね。最初大丈夫かなって思ったんですけど、
家富10代だよね多分ね。
いや、で僕だけちょっと おじさんで、
あ、そうか、
はい、21の頃、
あ、そんくらいだ、
は
い、
へ、
だからくるみさんはまだまだガンガンイケイケ20代ですよね。
まあ、そうだよね。
でね、あのストリートアナキズム初めて出るときに、うん、あのちょうど僕ね2万ボルトかなんかの時の赤ちょうちんっていうあの打ち上げ、うん、
あ
る
んですよ、ね、
トンちゃんっていう当時店長があって、うんうん、で坂本と平井に初めてくるみさんと会うときに、あの打ち上げの前に酒一升瓶を飲み干さないと家返してくれないっていうそうでしたよね。
そんな感じのことやってたかな、
はい、僕今でも弱いんですけど、あのビール一本ぐらいであのいつも倒れてしまう、
気持ち悪くなっちゃいますもんね、
うんうん、そうそう、でそのなんていうんだろう、打ち上げリハーサルみたいなのに石川純当時のドラムの石川純に連れて言われて、はいはい、おめえ飲めるようになれと言われて倒れた覚えがあるんですよ。でくるみさんと本当に会って、はい、うん、本当に会ってやっぱり倒されたというそういういきさつがあるんですけど、
だけどあの当時 の、 その、はい、まあ、ハードコアはハードコアでいっぱいいて、
はい、
レーザーフラッグがこう勃興してくる時期っていうのがちょうど俺リアルタイムで見てて、大将とか、
は
い、あの心の銃とかね、
はいはいはい、
でその鉄椎とかとはまた違うシーンをこう出てきてるなっていうのが、その大橋とか、
はい、
ね、
ディスコックス、
うん、ディスコックスの、はい、でそこからの勢いがすごかったなと思って、
はい、
うん、瞬く間にこう行ったじゃない、
はい、
うん、
はい、
そういう感じがあって、あすげえなと思って、
はい、
うん、
そうなんですね。で、まあ、そういうハードコアとの出会いがあったんですけど、逆にくるみさん、あのハードコアで影響を受けたバンドとかアーティストってあったんですか、そのギロチンテラを。
もちろんあってね、一番俺も影響を受けてるのは、もう、もう一つリップクリームなんだけど、
へ
もう、ね、決定的なのがリップクリームで、
はい、
ボーカルとしてもジャジャさんはすげえなと思ってるんだよね。うん、まあ、もちろん海外で GBH とかディスチャージとか、さっきの話でしたけど、
はいはいはい、
当然もちろん大好きで、
はい、
あの一通り全部ハードコア、ピストルズからずっとダムドとかクラッシュから、
はい、
ね、聞くでしょみんな、
パート
聞いた上で、そうですね、あの GBH が一番好きかな、海外だった
ら、ね、俺もそう
だ、ね、うん、かっこいいよね、
かっこいいね、うん、一番ね、
そう、まずかっこいいんだよね、
う
ん、
そう、う
ん、
見た目がね、
見た目がそうそうそう、コリンがさかっこいいじゃない、
かっこいいですよね、あれがね、
そう、うん、
とってもわかりますね、
うん、ちょっと聞きづらい話かもしれないですけど、うん、くるみさんやっぱ若い時って例えばじゃあ、うん、モヒカンとかってやったことあるんですか。
俺モヒカンないのね、モヒカンとかに憧れてたっていうのはあんまなくて、うん、俺はもう別に短い角刈りだったからね、その頃ね。
あ、そうでしたね、
うんうん
うん
うん、
リップクリームのライブとかは行ったりしたんですか。
もうよく行ってて、毎週あのアンチノック行ってたし、うん、毎週っていうか、リップクリームオンリーあるでしょ、あのビデオの、 あのこう火が燃えてるやつ、
はい、
あれも見に行ってて、あれ壮絶だったからね、
あの映像もすごいですよね。
あの映像もかっこいいけど、はい、俺もあれ火がついた時にもう何が始まるんだろうと思った
怖い、はい、
でも怖かったので息もできないじゃん、あの燃えてるから酸欠状態で、リップクリームだね、もう圧倒的に。
でもほらこの間カジ君来てくれたでしょ、ドラバーズハーツ、もうリップクリームがすげえすごかったって言ってましたよ、うんうん、当時見に行ってたってね、
言ってた、見に行ってたって言ってた、
もうリップクリームのドラムコピーしたみたいなこと言ってたよね、
うん
うんうん、
すごいんだよ、
だからその辺はさ、うちらのちょっと年代が下なんで、うん、リアルタイムじゃないんですよね、
あ、
そうか、うん、だからそういう伝説聞くとすっげえ楽しいです、
うんうん、いやもうとにかくかっこよかったから、
その前リップとかそのハードコアと出会う前なんですけど、うん、まあ、あのやっぱりいわゆるそのパンクロックっていうのは、うん、例えばクラッシュだったり、
うん、
セックスピストルズだったり、
うん、
ダムドだったりっていうのは、
そうだね、
やっぱ聞いてたんですか。
聞いた聞いた、もちろん聞いてて、その同時進行でアナーキーとか、
あ、は
い
はい、
モーツとか、はい、スターリンとか聞いてて、
はい、
でその前があって、その前ストレキャッツ、ロカビリーが好きだったのね、俺でロカビリーが好きで、あのアメリカングラフィティとかのオールディーズが大好きで、
はいはい、
入り口は多分ロックとかの入り口は多分そのアメリカングラフィティとかグリースとか、そういうあのリーゼントのグリーサーっているでしょ、ああいうロッカーズとか、ああいうそのカルチャーが好き でちょうど日本でフィフティーズが勃興してくる頃、
はい、
あのクリームソーダとかペパーミントの服がね、はい、バーって地方のうちの長野の方でも売れてる頃で、
うん、
そっからだね。
なるほど。
ジョン・トラボルタですか。
うん、ジョン・トラボルタもそう大好き、あのグリースのね、
グリースです
よ、ね、そう、うん、かっこよかった。
俺じゃイメージ的に、うん、俺もそうなんですけど、うん、その年代、くるみさんもそうだと思うんですけど、うん、パンクの前にメタルは来なかったんですか。
メタル来ないの。
来なかったんですか、うん、俺絶対そうかなと思って、
いやいや、
ラウドネスとか超好きそうな感じだったんだけど、
いやいやいや、全然なくて、
あ、そうなんですか。
メタルは、
はい、
あのメタルの人に悪いけど、はい、バカにしてたのよ、パンクじゃねえのメタルはダメだみたいな感じで、だからブラックサバスとか、はい、まあ、最近ベノムとかさ、
はい、
かっこいいメタルいっぱいいるでしょ、はい、ああいうの聞くようになったのは多分二十歳過ぎてからだよね、中学の頃はもうパンクとか、
そうなんですか、
そういうロカビリーとかしか聞かなかったね。
じゃあ年代的に、うん、あのパンクが出てきた時に中高生ですか。
いや違う違う、もう俺が中学の時はピストルズはもう出てて、ちょうど、80年ぐらいだから、中学ぐらいで80年だから、まだまだじゃあってハードコア出る前
そうそうそう、じゃあ完全に、うん、あのでも中高生の時にピストルズとかが流行ってた。
いやいや、もう流行ってなくて、
流行ってなくて、その後ですか。
そうそうそうそう、
じゃあもうハードコアに移ってた頃、
リアルタイムはもうハードコアで、リアルタイムカオス UK とかフィッシャーズがバーって出てきた頃に、ちょうどリアルタイムで高校生だったのね、
ハードコア。
そうそうそう、
じゃあその前のメタルがなかったってこと
ね。ないない
ない。ああそういうことですか。俺一回、そのパンクが衰退してメタルが出来た頃にロックで入ったから、メタルなんですよ最初。
あ、だからスラッシュメタルって流行ったでしょ。
あ、そうですそうですそうです、メタリカがね、
アンスラックスとかメタリカ、
う
ん、
そうそうそう、
アンスラックス。あの頃は、うん、俺多分ね二十歳過ぎてからなんだよね。
あ、そうなんですか。
だけど聞いたらかっこいいと思って、メタルってかっこいいじゃんと思ってそこから聞いたような
感じ。あ、そうなんですか。
そうそうそう、
はい。でちなみに、まあ、ちょっと音楽の話にはね、メタルとかハードコアとかパンクって話で盛り上がったんだけども、うん、まあ、あのくるみさんのこと皆さん、まあ、ほとんどあのもちろん、ね、知り合いの人が今日聞いていただいているとすれば、くるみさんの趣味って大体わかると思うんですけど、うん、くるみさん普段は何をして過ごされてるんでしょうかね。
趣味ね、もうバンドがもうライフスタイルの中に入ってるわけでしょ、
はい、
だから他に趣味っていうのは何だろうね、まあ、ドライブとか、あと、うん、車を運転してどこか遠くに行くとか、
はい、
あとその自然に触れるとかね。
これはどうですか。これ、
ああジムは行くよ、うん、はい、もちろんもちろん、もうそれもね本当にこう、はい、結構行くジムは、はい、うん、
まあ、くるみさんといえばジムマッチョ、そういうのもある
ね、鍛えてるイメージがすごく強いですよね、
うん、ジム大好きよ。
だってあれですよね、うん、今ギロチンテラーにもし加入するとなったら、うん、まずは筋肉があるかないかっていうのが、それも一つの
あるかもしれないな、
うん、オーディションがまず
オーディションが
だから第二審査は水着審査なわけよ。
あ、なるほど。
そうそうそう、最初演奏してその後水着審査、
うん、うちのギターの金タンクって言うんだけど、はい、今6年目か7年目だけど、はい、最初会った時に俺もパッと思ったのが、あ、もう見た目がガタイ良かったわけ、はい、で話してたらベンチプレス160上げるって言ったから、
すごいな、
もうじゃあ即決定みたいな
演奏も聞いたことなくて、
いや、あのライブの後ね、ライブ見て、はい、結構かっこよくて、もう、ね、見た目もごつかったから、でベンチが160上げるって言ったら、はい、もうこいつしかいねえだろうと思って
条件がすごいですね。
そうそうそうそうそう。
でちなみにあの食べ物とかもやっぱ気にされたりしてるんですか。
気にはするね、まあ、するねっていうか、してこういう感じだけど、特に油もんは食べないようにとか考えてないけど、食べちゃうよね結局ね結局関係ないな
美味しいですもんね。
そうそうそうそうそう
、はい、まあ、あのそんなね、あのくるみさんもあのどうでしょう、ギロチンテラーでの活動っていうと、やっぱり昨年も結構リリースされて、
うん、
はい、
そうだね、昨年に6枚目のアルバム日本刀っていうのを出して、
はい、
で、まあ、今ギロチンテラーがそのハードコア&演歌とか、はい、ハードコアに演歌を足してね、日本の情緒を足してこう不自然に人々の心に入ってくる響くような音楽をやりたいと思って、
はい、
ハードコアも好きなんだけど、
はい、
日本に昔からある民謡とか演歌とか ね、
そうですよね、
そういうものを入れていかないと、東日本大震災あったでしょ、
はい、
あれでものすごいショック受けて、
はい、
その状態でこのガチャガチャしたハードコアっていうのを、
はい、
が人に届かないなって思った時があったわけよ、
はい、
でもうちょっとメロディーとか、
はい、
ね、叫んで悲しんでる子供の前でああいうものをやってさ、
はい、
慰められるかっていうとそんなことなくて、もっとこう全世代に、伝わるものを作っていかないと、いずれこうダメになっていっちゃうんじゃねえのと思ったから。
なるほど、
うん、
なるほど、そういうような、うん、やっぱりその日本刀にはそ う, いう
そうそうそう、はい、でそれに一応、はい、まあ、共鳴っていうかね、してくれる人たちをコーラスで結構呼んで、
はい、
うん、ますね、
はい、これからじゃあちょっと一曲ギロチンテラーの曲を、紹介していただきたいんですけど、
はい、
その日本刀からでしょうかね、
うんうん、
はい、じゃあ、うん、 ここでギロチンテラの曲を皆さん聞いてみましょう、はい、じゃあくるみさんの、うん、はい、あの曲紹介よろしくお願いします。
はい、じゃあギロチンテラの竹林の虎蒼天の竜。
マスラをひとたび去りゆかばもはや帰らず。荒れた海峡、異国の果てに海の先もり、看板に立つ流れゆく悲しみに別れの傷を、男涙の戦に譲る。赤き雪に家族を
寺の、
はい
はい
はいはい、
さて、さっきもねちょっとくるみさん、あ、そうそうそう、今日はねゲストにギロチンテラーのくるみさんをお呼びしております
。くるみです。
はい、ちょっとね引き続きお話を聞いていきたいなと思うけど、先ほどですね、ちょっとあの昭和歌謡とか演歌とかっていう話もあったんですけど、最近またくるみさんとはギロチンテラーのくるみさんっていう形ででこうお会いさせてもらうということもそうなんですけど、まあ、特に、ね、僕と新井なんかそれでお世話になりましたけど、アコースティックを最近、
そうだね、弾き語りをやるようになって、
はい、
うん、そう、
そう、でそのアコースティックにくるみさんとアコースティックって今までね実はもう最近は慣れたんだけど、
はいはい、
ちょっとねイメージが正直なかった。
いやそうだと思う、俺も全然なかったしね、
はい、
うん、
このアコースティックギターで弾き語りをやろうと思ったきっかけって何かあるんですか。うん、
やっぱね東日本大震災で、
はい、
あれで電気がさしばらく東京、はい、もう俺八王子なんだけど臨番停電って言って、はい、何時間か停電って
のがあって、ね、
あったでしょ。でそれもあったし、やっぱとにかくあの映像がやっぱショッキングだったから、
はい、
原発のね、
はい、
で電気っていうのが果たしてこのままね東京でね、
はい、
使ってていいのかっていうのにものすごい自問自答したわけ、はい、で俺たちはそのライフスタイルが、
はい、
ハードコアだって言って胸を張ってやってきたわけだけど、
はい、
その電気がね実は福島の人たちの苦しみの上に成り立って供給された電気であったってことを知ったときにね、
はい、
うん、それでいいのかってすごく思ったわけよ。で、うん、メンバーともそういう話もしたし、だから1ヶ月ギロチンテラはスタジオ入れなかったしね、はい、それがもう総括するまではもうダメだなと思って、
はい、
うん、気分的に乗らないしね、
はい、
うん、だからもしその電気がなくても、はい、ハードコア的な熱い その魂の歌をね、
はい、
人々に伝えるにはどうしたらいいかっていう考えたときに、
はい、
まあ、弾き語りだと一人でできるし、自分の喉と弦楽器何かあればいいわけだから、
はい、
打楽器でもいいし、こうやってもうテーブル叩くだけでも何でもできるわけよ、
はい、
歌なんて、
はい、
うん、そういう原始的なところに一回戻らないと、はい、そのハードコアのところに、その東日本大震災後の、
はい、
ハードコアっていうのを作っていく、心構えっていうか、
はい、
気持ちには到底なれなかったわけよね。ものすごい考えたわけ、それを、
はい、
うん、そういうとこから始まってんのかな。
素晴らしいですね。
いやいやいや、
3.11 前にはギターを持って歌歌ったりとかは
ない、全然なかった。もうその爆音で、
はい、
ディストーションギターでギャーでドラムがドコドコドコって、ベースがもう重低音で、はい、でボーカルがこうガーってがなる、ああいう感じだったんだけど、その 3.11 があって、それだけだととても伝わらないなと思ったわけ、その爆音バックにボーカルがガナるだけだと、でそのやっぱメロディ、日本人の情緒的なメロディがあって体にこう染みついたものが、その血に、まあ、ちょっと言い方おかしいけど、その血に訴えかけるような音楽っていうのをもうやっていかないけどいけないなって思ったわけね、
うん、
で常に俺らはハードコアであったから、ハードコアであるし、だからハードコアに何かをそういうのを血をね、
うん、
血に訴えるような、日本人の血に訴えるようなものを作らなきゃなっていうので、アコースティック的なものっていうね、はい、
そうで、またくるみさんってね、たまに飲みに連れてってもらいますけど、その時にいつも、まあ、昭和歌謡とか演歌のお話もされますしね、でその時に何だろう、やっぱり歌詞一つ一つに対してもう必ずこうなんか飲み屋で流れてるわけよ、昭和歌謡が。
ああ、なるほどね、
はいはい、この歌詞とかっていろいろですけど、うん、その歌詞に対する思い入れもすごいですよね、うん、
だから昭和歌謡の歌謡曲がすごいのは、自然にガキの頃聴いてて頭に入っちゃってるわけね、
はい、
でやっぱメロディーもすごいし歌詞もすごいし、日本人であればっていうか、日本で音楽やるんだったら一番近いところにあるその DNA にこう響くのが昭和歌謡なり演歌なりだと思うんだよね。例えばアイリッシュだったらさ、そういうアイリッシュの音楽取り入れてやってるわけじゃない、
は
い、
そうですね、
でアメリカ人だったらカントリーとかブルースがあって、
はい、
ブルース起源のことをやってブルースロックにしていくとかさ、
はい、
日本人がそのまま俺ブルースやったってブルースにならないと思うんだよね、
うん、
俺らには民謡とか演歌があるから、うん、それで海外に打って出るにはそれしかねえなと思うわけ、
はい、
うん、だから日本的なものをどんどん出していく、うん、それが、まあ、一つの震災後の勝負に出てくる、はい、一つの武器として、はい、あるいは自分の心構えとして必要だなと、うん、いうことなんだよね。それでハードコア&演歌、そういうことです。
あ、なるほど。でね、くるみさんがね、はい、実はね、
うん、
レイザーフラッグの曲でも、
うん、
俺が書いた歌詞で夕刻の歌をね褒めてもらった。
あれいいよね、
はい、
うん、あのアルバムすごくいいもん。
ありがとうございます。
あら、嬉しいですね。
あれカバー、曲はカバーなんですよ、
うんうん、
で歌詞は俺が書いたんですよね、
うんうんうん、
はい、それをねこう褒めてくれてこう、うん、メッセンジャーで来るわけですよ、そうそう、さっきね、あのウランチョの林あっちゃんからの LINE か、うんうんうん、くるみさんのそのメッセンジャーで、林の方はもういいや、後でずっと既読のまま未読のまま残
って、クレーム記者で大丈夫、
そうそう、大丈夫、あっちゃん嘘だよ、うん、分かった。
でもあの龍谷の歌は一応原曲を訳してからこう、うん、
それやろうと思ったら、
はい、
もう全然歌詞変えちゃった。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、
実は、
あれだから綺麗に日本語のよくさ、まあ、ボーカリスト、まあ、家富ももちろん日本語で歌う人で、
はいはい、
よく海外のバンドに影響されて英語で歌詞載せる人いるじゃない、
はい、
で日本語だと乗らないとかさ、
はい、
かそれは分かるんだけど、はい、やっぱそれダメでもやっていかなきゃ、日本の、ね、音楽やってるんだったらさ、
はい、
日本語にこだわるべきじゃないのって思っちゃうんだよね、はい、俺なんかは、
うん、
だから家富がその海外の洋楽のパンクのやつに日本語の詞載せたその夕刻の歌は、
はい、
すごく綺麗に載ってるなと思って、
はい、
ね、
そう、一応訳してみて、うん、そう、今タビートが言った通り、うん、訳してみてそれをこう見たらですね、ちょっと自分の気持ちをもっと入れたくなっちゃったんです
よ、うんうん、
それで結局、うん、タイトル以外はオリジナルにしてしまったという、
うん、
実はいきさつがあって、
うんうん、
そんな感じでやらせてもらってるんだけど、うんうんうん、それをくるみさんに褒めてもらったっていうのはね、
嬉しいですね。
そうそうそう、これもう本当松代まで俺もう誉れです。
いやいや本当だけどね、いい歌だよね。
ありがとうございます、うん、 はい、でそのくるみさんがね、実は俺も去年かな、去年の12月にね出させてもらったし、新井もね、
新井さんもやってますよね、
やってるんだけど、このアコースティック企画で、はい、男塾っていうね、
うんうん、そうだね、もう新井くんはもう相当出てるよね。
僕は3回ぐらいやってるけど、毎回毎回、くるみさんのプレッシャーでアコースティックギター弾け、アコースティックギター弾けって言われるんだけど、俺はアコギ弾けなくていつもエレキとかやってるんですよ。
そうだよね、
毎回プレッシャーはすごいんですけど、1回、セミアコ買ってやったじゃないですか、あれで練習したら、これマジな話ですよ、バネ指っていうのになっちゃって、指が、腱鞘炎ですね。本当ですよ、ステロイド注射2回打ってますから、もう二度と引かないですよ。
やりなさいって、
やりなさいって。
だってでかくて俺逃げれないんですよ。
エレキと違うもんな。
でまたほら、そうやって言われると俺天の塾だから、いやもう絶対引かねえってなっちゃうんですよ。
言えば言うほどやらなくなっちゃうな。じゃあ引かなくていいよって言ったらあれかな。
もし今度オファー来たら、この後紹介してもらいますけど、オムニバスに入ったやつは、相棒がギター弾いて、俺全く弾いてないんですよ、あれ。
あ、そっか。
あれ歌しか歌えないんですよ。だから彼を連れてきます。俺は歌しか歌わないですもん。
バネ指になっちゃうから。
そうです。
バネ指
バネ指、指の腱鞘炎ね、
バネ指ってなんだろうと思って、
いやバネが、指が、親指がパキンってこうなるの、今は大丈夫だけど、もう本当ストレート注射2回打ちましたから。
そうで、まあそんなね、話は尽きないですけど、アコースティック企画の、これアコースティックバトルロイヤルっつってね、
そう、
男塾、これ毎月木曜日、
毎月ね、木曜日、
はい、すごいですよね。
月によっては2回やってる、
はい、すごい。
木曜日にしてはね、結構面白いんだよ。
そうですよね、お客さん来ますよね、平日の夜なのに。
この男塾、大好きなファンがいるんで、
いるよね、いるよね。
旅人もね、設置もね、これね、そのうちオファー来るよ。
いや
もうぜひやってほしいね。
いや、
バネ口になって、バネ唇
いや、
すっげえ
普段パンクのライブに出ない人で結構いるじゃないですか、あいつたち見ると新鮮だし、俺あれ見ると自信なくすんですよ。トークはうまいわ、ギターうまいわで、
だからね、フォークシンガーはすごいわけよ、
すごいですよね、
やっぱアコギ一本でずっと何十年もやってきてるから、俺ら基本的にパンク取ってきてるじゃん、取ってきてないフォークシンガーも呼んでるわけだから、ね、その時に俺らも刺激受けるじゃん。
そうですね、いやもう本当自信なくします。
これ本当に、
本当フォークのやつってめっちゃうまかったです
よ、ね、
何事だよっていう。
ぜひハードコアとアコースティックの融合である男塾、ここでね、また毎月一応木曜日ぐらいが中心になるんですけど、ぜひ見に行っていただきたいなと、思うんですけれども、くるみさん、ギロチンテラーもそうですし、いろいろお忙しくやられてて、で男塾とかもありますし、いろいろリリースなんかもあると思うんですけど、ちょっと今後の予定なんかを聞きたいなと思うんですけど、
そしたらまずリリース予定として、アコースティックバトルロイヤル男塾、これはね、22名の弾き語りの選手たちに、オムニバス、1人1曲か2曲、桜の咲く頃リリースします。
ちょうどじゃあ今頃リリース、
そうですね、4月23日ですかね、
でリリースするんだけど、そのレーベルを作って、弾き語り用のやつをね、そのレーベル名をね、花と竜というレーベルを作って、そこから出します。かなりね、東京でやってる弾き語りの、結構名打ての人間が入ってるんで、全員ほとんどパンクスなんだけどね、みんなに聞いてほしいね、音楽にこう真摯に取り組んでる人間が本気出したらどういうことを歌うのかっていうのがよくわかるから、
そうですね、
ぜひ聞いてほしい。そうそうそう、
わ、
うん、
かりました。
それともう一つは、自分のくるみという名義のソロアルバムを出します。でそれはね、ギロチンテラーの、ね、メンバーに手伝ってもらうのと、あと藤山パパのジョー、ジョーに、前田ジョーにベースをちょっと弾いてもらうのと、あとギターね、元ギルの、同じ八王子のケンちゃんって言うんだけど、ケンちゃんにもリードギター弾いてもらったり、あとそこにホーンでしょ、で女性コーラスでしょ、であとうちの娘のバイオリンとか、
ね、
結構な、ね、そうそう、もう歌謡曲を目指してるのよ。
あ、はいはい、
でそこに入れるので一発ピアノを 独唱っていうのがあって、はい、ピアノを弾いてもらって俺が一人で歌うんだけど、はい、そのピアノ弾くのが鉄槌のコレ君でね。
あ、うん、コレが弾くんですか。
そうそう、コレ君にピアノ頼んで、もう結構前 に, あの頼んで、この前も打ち合わせしたんだけどね、はい、あの詳細を、はい、で PV 撮ったりするんで、
はい、
あのぜひ見てください。白い服ね、はい、白装束で撮ります。
わかりました、はい、じゃあギロチンテラのライブ予定なんかも、
はい、じゃあ
ね、いっぱいありますね。
はい、いっぱいあります。ちょっと、要約すると、はい、はい、じゃあ5月15日ピットバー、18日クラブルーツ、はい、UCA で5月、はい、6月1日仙台、これブルーヘッド企画です。はい、で、8日、長野のインディアライブザスカイ、長野行きます。はい、15日、ザ・デイ・オブ・新州ハードコア、これはギロチンテラーの企画でやります。はい、で、16日はピットバーの5周年、7月6日、千葉ジールズ企画、
はい、
8月11日が、千年祭、
これね、長野ですね、
うん、はい、青大将のもう去年出て最高だった、はい、あのやつですね、
はい、
で同じく8月の25日、はい、今度浜松 G サイド、
はい、
ガシ君に呼んでもらってます、ビヨンドヘイントでね、
はい、
で9月になると、九州ツアー行きます。9月22日、はい、熊本のナバロ、
はい、
23日北九州、はい、ウィッピングポスト、
はい、
で10月入って、クラブルーツで、はい、ブルヘッド、
はい、
鎧、はい、ホークス呼んでる男臭い企画がありますんで、はい、よろしくお願いします。
もっとさ、あのいろいろありがとうございます。あの話聞きたいんですけど、今日はね、せっかくくるみさんがギターを持ってきてくれてるって思って、
ってことは、
はい、
ってこと
は最後にね、くるみさんの生演奏
イエーイ、
やった、聞かせていただきたいと思います。じゃあ、ちょっと準備をしていただきながら、ちょっと曲を、
は
い、紹介
して
ください。
はい、自分がアコースティックを弾き始めたそのきっかけになる曲、
はい、
流れ星、ギロチンテラくるみでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
天に昇りし。魂星となりて この世を照らす ああ故郷の山に記憶静かに降る雪はああ熱き誇りを胸に秘めたる無尽の涙おーおーおーおーおーおーおーおーおーおーおーああ淡き願いを胸に秘めたる無尽の息吹大和魂 隣で照らす、ああ異郷の丘に家族思い出見る夢は、ああホタルとなりて故郷に帰る儚き祈り、立つ翼、yeah、雲を突き抜け空の果て、ああ舞い散る桜、捧げし命の花吹雪、
はい、5月はライブが2本あります、5月12日日曜日、中野ムーンステップワンヤーワン&カビソリの企画で、中野ムーンステップで出ます。それから、5月25日土曜日は、ウランチョの、企画ね、今日曲流したけども、ウランチョの時根ですね、レコ発ファイナルということでバラケツ集会京都ソクラテスに、参戦します。
よろしくお願いします。
京都でやりますんでよろしく
お願いします。
さあ、くるみさん、ありがとうございました。本当に、
ありがとうございます。
ありがとうございました。またお願いします。
はい、またぜひぜひよろしくお願いします。はい、第1週、新しく変わった、シンガーソングライターのゆいなちゃん。まあ、ゆいなちゃんというのが今日最後で、俺はこれからゆいなって呼ぼうかな
と。セクハラ
いきなりだ、いきなり。もうこれから毎週、はい、毎週、セクハラに耐えていただこうと思います。
はい、
さて、じゃあ、4人で一応呼ぼうかな。ゆいなちゃんじゃなくてゆいなで行こうぜ。
はい。
オッケー。
はい。
オッケー。
はい。何でもやります。
ぜひお願いします。ください。ゆいな、ゆいなです。
はい。
せーの。
ゆいな。
レイザーフラッグの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
ゆいなです。
ゆうたです。
ダーマです。
あの、これから始まるゴールデンウィークなんですけれども、はい、皆さんはどのようにお過ごしですか。もしよかったら、はい、教えてください。ではまた。
バイバイ。
またよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました、
はい、
レイザーフラッグもギロチンテラも頑張りましょう、
はい、
また来月お会いしましょう。レイザーフラッグでした、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。